皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第33回目、ゲストにサポートメンバーの鹿島さんをお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
それでは鹿島さん、軽くちょっと自己紹介の方をお願いします。
はい、鹿島隆一、33歳です。
はい、
もともと一般メンバーでやったんですけども、知恵袋の方にですね、はい、たくさん書き込みをしていたところ、はい、サポートメンバーに取っていただきまして、はい、今サポートメンバーやらせてもらってます。
はい、
一般歴はですね2012年ぐらいから、
はい、
始めてまして、はい、まあ、その時の円高の流れで、流行りに乗ってやっていく感じなので、はい、いろいろ一通り知ってはいるっていう感じでやらせてもらってます。
はい、2012年は何から始めたんですか？
ですね、当時はですね、ちょうど流行ってたバイマー、
バイマー、はい、
はい、ありまして、情報教材買って、で、まあ、それでですね、マイ US とかですね、
はいはい、
その輸入が結構簡単にできるんだっていうことですね、覚えて、
はいはいはい、
ですね、あの、こういう方法もあるんだなってことを、結構目から鱗っていう感じでですね、トータのドンキホーテやってたので、まあ、それをやってた手前ですね、もう個人で、もっとすごい簡単にとって輸入できるんだっていうのがですね、結構新鮮っていうかびっくりした。
ね、ああ、なるほど、なるほど。
それでまあ、そのままやってたんですけども、まあ、結構バイマーは会えなく挫折しまして。
それは何でですか？
ですね、当時はもう、で、なんだったかな、あんまりもう覚えてないですけど、そんなに大したら全然なかったような気もしますけど。当時の私には結構びっくりしたような。まず、連携だったんですね、
私とか。まあ、その頃は副業ですか？
はい、いえ、私はですね、もう、会社を結構いっぺんに辞めちゃいまして。
はいはいはい、
はい。はい。で、辞めちゃってから探した感じだったので、ネット物販しようみたいな感じで辞めたわけでもないんですけど。
あ、なるほど。
はい。もう辞めちゃって、がむしゃらいろいろネット探してたら、なんか、上手が拾ったみたいな感じですね。
なるほど。
はい。
で、バイマをやり、次はどこに行ったんですか？
バイマやってですね、すぐアマゾン行きましたね。
あ、アマゾン行ったんだ。
はい。
それは、アメリカから入れて、アマゾンで売るみたいな。あ、JP で売るみたいな。
あ、そうですね。はい。
なるほど。で、そこでアマゾンの販売を覚えて。
そうですね。もうそれからでもずっとアマゾンですね。基本は。
で、その後中国から入れるみたいな感じになったんですか？
そうですね。で、欧米やってて、で、欧米に流行った次ぐらいに中国人がまた流行ってきたみたいな感じだった。まあ、それで情報を発信する方々も結構いたりとかしてですね。で、その、イールっていう市場があるんですけども、そこにツアーをするっていう方なので、ちょっと市場やったら行ってみようかなっていう感じで、 で行ってみたっていう感じですね。
あ、じゃあ EU の福田市場に行ったわけですね。
そうですね。
はいはいはい。それは何年ぐらいですか？
それ確か2013年と2014年ぐらいだ
ったんですけど。へ、どうでした福田市場に行って。
あ、まあ、いろいろパレットショックはありますよね、中国は。いろいろありますけど、楽しかったですけど、
ね。ああ、そうですか。
はい。まあ、僕としては、実りがやっぱりありましたし。
お
あと、まあ、ここで知り合った、なんていうんですか、工場というか、
うん、
と、結構、継続的にトレッシー続けて、
うん、
このコンテナで入れるところまでやってて。
おお、素晴らしいですね。
いろいろ、はい。それで別にそんな大して儲かったわけじゃないんですけど、
うん、
まあ、やり方はチャレンジしてみて覚えてきたっていう
感じ。なるほど。
はい。
で、今メインは中国なんですか？
私の商材は実は中国ではないんですよね、メインは。
あ、そうなんだ。
はい。まあ、でも一応ですね、その商品っていうかは、うん、まあ、中国でやってますよって、ちょっとその買わないと思います。
ど
っ
ち
か
という
と私の商材
は
本拠なんです
けど。ああ、なるほど。
はい。
でもっていうことは OEM ですか？
そうですね、 OEM で。
なるほどなるほど。その OEM にシフトしてた時期はいつぐらいなんですか、鹿島さん。
ですね、本当にシフトしたというか、本当に力を入れたのは、
うんうん、
まあ、始めた頃も力を入れてるつもりではいますけども、
うん、
まあ、本当に力が入り始めたのは、去年、2015年とかからですね。
あ、じゃあ割と最近ですね。
そうですね、楽天でやってたので。
あ、はいはいはいはい、はい、
はい。で、そこで、こうやってみたら、こう、すごいうまくいったのがあってですね。
うん、うん。
で、まあ、だから、OEM ですごいうまくいったなと思ったやつは、初めは Amazon じゃなくて楽天だったんです
よ。なるほど。
はい。
楽天は、はい、楽天オープンしたのはいつなんですか？
2014年とかですかね。
ああ、じゃあその1年後ぐらいに、1年後ぐらいに OEM で、楽天で。
もともとその欧米のパターン商品を Amazon でも楽天でも売るっていうスタイルでやってて、で、まあ OEM もやってたので、
うん、
で、同時にやってってて、
うん、
まあそのパターン商品の方はそんなに手間がかかんないっていうのもあってとかしてですね。
うん、
で、OEM の方に力を入れていってたら、うん、なんかちょっとうまくいったなっていう感じ、
ね。おぉ、なるほど、なるほど。
本当にシフトしたのは、実は本当に先月とかですかね。
そうなんだ。
その、型の商品とかをですね、やってくれてたパートの、バイトの男の子はですね、辞めまして。
あ、そうなんですね。
はい。はい、で、ちょっとどうしようかなっていうのがあって、
うん、
で、まあその、萩原さんとかにもですね、呼、うんでたんですけども、うん、その手間かかってないって言っても、その、結局他のやつやめて OEM に専念すると、相手はみんな売り上げ上がるよって言われてた
んで、うんうんうん、
もう、これは物理の法則だよとかまで言ってたんですけど。はい。で、まあ、売り上げ下がるだろうなとか思いながらですね、ドキドキしながら、先月スパッと顔全部やめて。
やめて。
はい。で、先月8月からですかね、8月にその子やめたんで。
うん。
でそこからもう OEM だけに本当に注力するっていう感じにスタイルにしてるのは戦略ですね。
で、そのスパッとやめて、
はい、
完全に OEM に一本になった今はどんな感じなんですか？
なんかびっくりすることにですね、うん、翌月だからそんなに思ってたんですけどね、もう売り上げ上がってるんですよ、ね。
その OEM やる前のアイテム数っていうのはどのぐらいだったんですか？ちなみに。
あと無在庫で、
うん、
片側商品をなんていうスクレーピングっていうんですけど、うんうん、まあ一般的というか、
うん、
まあ、無在庫やる人は、まあ、 R でやるかなという方向なんですけど、うん、とかでやってたんで、4万点ぐらいはありましたかね。
4万点
全部だと、14万点ぐらいあるんですけど。
14万点
あるんですけど、何年かほらやってるのでですね、在庫はもうなくなって復活しないやつとかは、
とりあえずページだけはあるみたいな。はい、
そうですね。で、在庫はもうなくて死んでるってやつで、で、どんどん新しいの入れてっていう感じで。
うん、じゃあその、一気にもう14万点のページを閉じたんですね。
そうですね。
それもすごいっすね。
スパッ
でも完全に、その OEM のページだけ残したって感じなんですね。
そうですね。で、あとまあ在庫を持ってたやつとかもあったので、うん、それはまだ残ってて、
はいはいはいはい。
で、処分っていうかですね。
うん。
いや、で、まあ、なくしてはいるんですけど、もうまあ処分っていう形でやってるので、もう全然かけてないというか、まあ発注もしないので、本当に手がかかんないというかですね。早くなくなってんねえかなという感じでやってるんですけど。
じゃあ現在はその14万点あったページが何ページぐらいになっちゃったんですか。
あ、本当に生きてるっていうか OEM だけだと、うん、うちはですね、今は1、2、3、4つですか。
4つ
4つ。
すげえ。でそれで売り上げが上がっちゃったんですね、
はい、上がっちゃって
もう
上がっちゃって
もううわうわですね。鹿島さん、
何なんですかね。びっくりしました。はい。
ね、だから、これ、物販の方で、最初の方でもね、いろいろ言ってますけど、やっぱり単品通販っていうのを、物販の、その、一番の、はい、なんだろう、メインのテーマにしてるんですけど、
はい。
それを、もう忠実にやってった結果が、もうすぐ出ちゃったみたいな。
そうですね。そう、なんかそうならざるを得ないっていう感じだったんですけど、はい、まあでもまあ、はい、ハッピーなだけでもないんですけどもね、結局、それで、その子が一人辞めるっていうんで、そこを全部辞めたことによって、結局、外注さん二人切ることになって、で、うちで働いてたパートも二人切ることになって、まあ今はもう、事務所閑散としてますけどね。
ああ、そうなんだ。
はい。
今は、従業員は何人いるんですか？
今は、だから、もう、3人だけ
ですね。でも、前いた人数の時より売り上げが上がっちゃってると。
っていうね。
これはもう、最高ですね。
ですね。
ね。コスト、人件費がかからなく、売り上げが上がってるっていう、素晴らしい。
そうですね、人件費は50万ぐらいありましたね。
ねえ、だってそれ、まるまる今度、利益に変わっちゃうわけですからね。今まで。
びっくりしました
。で、さらに売り上げが上がっちゃってるわけだから。
上がっちゃってるわけですから。
素晴らしい。
はい。それでウハウハだって言ってるとですね、うん、後ろから従業員刺されるんですね。人数が少なくなると少なくなって、今度また舵取りが難しくなったりとかして。
でもあれじゃないですか、その、まあ、人数が減った分、まあ、確かに、ね、その、人件費の、その、コストダウンはできた、でしょうけど、その、はい、まあ、丸々っていうわけじゃないけど、その50万減った分の何割かを今のスタッフにね、ちょっと上乗せしても全然いいわけじゃないですか。
まあそうですね。
とか、まあ、ボーナスで。
どっか他で、ね、そうですね、どっか他で使えるところがあれば、買っていきたいなっていう感じ
ですけども。いやー、いい、素晴らしいですね。
なんとか、また、危ないところをなんとか生き延びれたから。
じゃあ、この物販に入って、その単品通販をやったことによって、もう激減しちゃったわけですね。
そうですね。やっぱり、萩原さんとか、AJさんの影響がやっぱ大きいですよね。
で、鹿島さんの今のその売り上げは、
はい、
アマゾンと楽天の割合ってどんな感じなんですか？
ですね、今は7-3ぐらいでアマゾンですかね。
あ、じゃあアマゾンが大きくなったんだ。
もともと
アマゾンが大きかったの？
あ、もう、物販入る前から、うちの、その、やってる商品はアマゾンの方が売れてたんですけど。
そうなんですね。はい。
はい、ガジェット系なので、どうしてもなんかアマゾンの方が、
ね、そうですね、ガジェット、ガジェット系はどうしてもアマゾンが売れますよね。
そうですね、圧倒的に多いみたいで、楽天はなかなか伸びないので、ちょっとまあ、いろいろ広告とかもいろいろ突っ込んで、試してみたんですけど、まあ、上がらんもんは上がらんので、そろそろもう、おとなしくしとこうかなって
思ってじゃあもう、FBA でガンガン売りまくってる感じなんですね、もう。
そうなんですね。結局、なんていうんですかね、Amazon で FBA で売るっていうのから始めて、で、まあ、いろいろ手伸ばして、で、結果、Amazon で FBA で売るっていうのに戻ってくるっていう。なんですけども、まあ、なんだかんだ一番効率がいいんですよね。まあ、
そうですよね。
圧倒的に効率がいいですよね。
で、ね、FBA のシールを、あれですか、もう中国で貼っちゃってもらってる感じなんですか？
ああ、これ、なんていうんですかね。
まだやってないんですか、そこ
は。なんか知らない人いないと、みたいなんですけど、うちはシール貼んないでも、パッケージにバーコード印字しちゃうんですよ。
あ、なるほど。ジャンコード。
あ、そうそうそう。
はいはいはいはい。
で、ジャンコードで物を引いちゃうんで、シール貼らないんですよ。
あー、なるほど。
意外と知らない人多いんですよね。
うちもそれやったことないんですけど、
はい、
なんとなくできんだろうなって思っては見てましたけど、
はい。
うん。
まあ、シール代とシール貼る人件費丸々含んで。
あ、そっかそっか。
FBA に納品するときなんか箱も開けないですもん。上から納品ラベルポッと貼って出すだけです。
あ、なるほど。
なんか発送のスタッフが暇でですね。暇で、発送してる数量が先月の 1.5 倍ぐらいになってるんですけど、暇でしょうがない。
やることねえなって。
そうあんまりやることで社長何かありますかって聞いてくるんですけど、ちょっと茶飲んどけっつって。
茶飲んどけって？いい社長だな。
意外と知らない人多いですよね、これ。
やってる人どうなんだろう、やっぱ少ないでしょうね。自分もそれやろうとも全然持ってなかったし。
僕の場合ですね、もともとですね、日本の普通の商品を仕入れて、売るっていうのをやってたんですよ。で、普通の日本のメーカーからですね、はい、それこそあれですね、今はもうその連絡、何も規制がかかって売れなくなったと思うんですけど、ヨーグルティアっていう商品があって。
ヨーグルティア？
ヨーグルティア。
ヨーグルティア？
ヨーグルトを作る。
はいはいはいはい、はい。
商品があってですね。これが結構いい単価で、
ほうほうほうほう。
ほぼほぼ売れるっていう商品があって、これは日本の商品なんでバーコードっていうかジャンコードついてるんですよ。FBA の設定でジャンコードで納品できるようにできるやつ。で、そのまんまそこに納品してるっていうのをやってたんですよ。だからまあその流れがあったんで、自分のところで応援するときはシール貼るのめんどくさいからやりたくないな。
じゃあもう最初から箱にジャンコード印刷しちゃって。
そうですね。
なるほど。あ、それいいかもしれないですね。
あ、それでこのラジオを聞いて、それを今から実践するっていうだけでね。一体何本ポストが組んだみたいな人が、何人いるんだろうみたいな。
箱で納品できる人、箱っていうか化粧箱って言えばいいのかな、一個一個。
ああ、そうですね。
個装がね、箱でできる人はそれやった方がいいかもしれないですね。
そうですね。
ちょっとアパレルだと、
服タグですもんね。
そう、タグなんですよね。
タグなんで、例えば フィルムっていうか、あの、袋に詰めません、
うん、うん、袋に詰めますね。袋に。
その袋にも、バーコード印字したやつを用意しておいて、
うん、
で、その袋に詰めてもらうとか。
そうですね。そうすると、まあ、アパレル結構あんだよな、そのバリエーションが。その管理を考えるとちょっと、どうかな。
どっちにやらくちゃですよ。
うん、
難しい。出すときにやっちゃった方が面倒くさくないかもみたいな。
そうそう。ちょっと難しいかな。
作る側が嫌だっていう。
で、ロットでね、やっぱりあの袋作んなくちゃいけないだろうから。
ロットになりますよね。
うん。1000枚とか2000枚になるからね。そうすると。
ビニール袋だと1000で足りないでしょうね。
結構嫌がられるかもしれないな。シールにしてくれって言われるかもしれない。うん。
箱系の人も絶対
やった方がいいですよね。
いい感じです、
ね。あ、なるほど。じゃあこれであれですね。今まで中国の、中国でその、商品作ってね、ラベルを貼ってた方は、
ね、
うん、この鹿島さんが今言った、ジャンコードをもう最初から印字した、
そ
こを作って、パッケージング
する。俺のジャンコードだからオリジナル商品だ、なんて言ってる場合じゃない。
そこちゃんと使えよと。
そういうことを言ってる場合じゃなくて、そのジャンコードを使えっていう話。
そうですね。そういうことだよね。何のためのジャンコードだ。
商品ページにジャンコードを書いて、俺の商品だって言ってないで使えっていうこと
ですね。多分知らない人多いだろうな。
はい。
まあ自分もね、それはやろうとは全然思ってなかったんで、ああ、なるほどなと思って。
いや、多分ね、アパレル系の人はそっちの方向に多分進まない人が多いんじゃないですかね。
進みづらいですよね、バリエーション。
ここじゃないんですか。
バリエーションがあるからな、
まあ、あとまあ、お店の店舗系の感じで見ると、タグにやっぱり印字するっていう感じですかね。
そうですよね。
そういう方向にはなるでしょうけども。
でもいいこと聞きました、鹿島さん。ありがとうございます。
菊池さんの方だとすごい量が発送されてるんですね。
ちょっとね、今年は、やっぱ中国で、貼ってもらって、バーコードじゃなくて、AC、はいはい、Amazon のバーコード貼ってもらって、はいはい、で、入れましたけど、
はい。
でも未だにうちは、直接 FBA には、中国から納品はしてないんですよね。
そうなんです
。やっぱりね、ちょっとアパレルはいろいろね、いろいろありますわ。
検品しときたいんですか？
検品しときたい。
だから、
これ全部、フリーでやっちゃうとちょっと恐ろしいなと思って。
ありますよね、
そういうのがね。なので、まだちょっとうちは、難しいかな、その辺は。いろいろと。改善していかないと難しい部分があるかもしれないです。
サンクラスでもまだまだ改善するところ
は。いやいや、ありますって。日々改善ですって。本当に。まあね、そんな鹿島さんですけども、はい、今度というか、まあこの物販ラジオが流れる頃には、まあ、終わっちゃってるんですけど、鹿島さんがね、セミナーをやられますよね。
そうですね。はい。はい。ご協力いただきまして、はいはい、やらせていただくことになりまして。はい。
本当に、ありがとうございます。
ああ、いえいえ、なんか初めてのこういうセミナーで、なんか100人ぐらいが集まりそうって、すごい緊張してるんですけど。
おぉ。でも内容ちょっとちらっと見せていただきましたけども。
はい。
すごいもう、このアマゾンやってる人は絶対もう見た方がいいなという。
ああ、そうですね、うん。見てもらった方がいいと思いますね。結局、直接私の利益に影響するような内容でもないですし。はい。まあ、ただ、競合がみんなこうなると、それはそれでやりづらいっていう面もなくはないですけども。
でも、わかりやすく、こう、資料も作っていただいてるんで、
はい、
あれ、持ち帰っただけでも、ね、
そうですね、
すごいためになる人は多いんじゃないかなと思いますけど。
そうですね、まあ、結局私がそんなにもともとちゃんとできる方ではなかったというかですね、
ほうほうほう、
まあ、まあいわゆる叩き上げというかですね、
うん、
あのだったので、
うん、
細かく理解していくしかなかったんですよね、
うんうんうんうん、
でまあそれを結局教えたりとかするのにですね、うん、まあやっぱりそういう感じでなんか細かくなってったので、
うん、
まあそれがそのまま自由に生きているような形にはな
って、ね、うん、まさしくそんな感じですよね。だから、はい、一個一個のパーツを組み立てていくと、まあ、大きな大木になってるのかなっていう。
そうですね、うん、2年かかりました、2年かかりました、私の場合は。
いやいやいやいや、でも2年かけてそこまで行ってるわけだから、
はい、
うん、その恋、ね、2年の集大成が今回のセミナーで聞けるわけですから。
そうですね。ね、まあ、まあ、未だにですね、うん、その自分で作った展示でも、その、結局そのセミナーで資料まとめてみたらですね、うん、あの自分でもなんか、うまくこれできてなかったじゃないかっていうとことがやっぱ出てくるんですね。あ、
はいはいはいはいはい。
まあその思考をやっぱりまとめるっていうのですごい役に立ってですね。
そうですね、う
ん、はい。で新商品とかもですね、うん、あのその自分で作った資料に沿ってやっていくような形で、あ、いいのができてじゃないかっていう感じになるんですね。なるほど。今度前のページはこれダメじゃないかみたいな、
うん、まさしくテンプレートができたと
大きい感じで、あまり機会だったなというふうに本当に思ってますけど。
ああ、なるほど、なるほど。いやいや、そんな、ね、素晴らしい内容のセミナーを今度聞けちゃうわけですからね。
ああ、いえ、頑張りますので。
すごい楽しみにしております。
ああ、いえ、どうぞ。よろしくお願いします。
で、鹿島様で、福岡で、あれ、
はい、
活動されてるんでしたっけか。
そうですね、福岡に住んでもう3年、来年で4年目ぐらいになりますかね。
え、もともと福岡じゃなかったんですか？
もともと私、出身は岩手で。
あ、そうなんですか。
東北なんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。
え、全然そんな感じしませんね。
そうですか？
うん。全然訛りもないし。
まあ、そうですね。まあそれで東京とか神奈川とかにも住んでて、
うん、
で今その、まあ、いわゆる結婚して子供が生まれて、
うん、
あと嫁さんの実家の方に、
あ、そう、そうなんですね。
はい、
そういうことですね。あ、全然岩手だ、全然その東北のイメージなかったっすわ。
あ、本当ですか。
うん。
菊池さんに前東北だって言ったことがあるんだ。
わかり忘れてるという大変失礼しました。
ダメ遠くがーとかって言って
たダメだな、覚えてないな、こういうのは
実は東北だから、今は九州に住んでる。
あ、そうなんですね。
はい、は
い、いや、これまた失礼しました。
はい
で、福岡で、今、その物販でやられて、
はい。
で、アマゾンに、と、楽天か。
そうですね。
で、やってる感じなんですね。
そうですね。
で、これがどんな感じで、こう、進めていこうかな、みたいなのあるんですか？鹿島さんの中で。
まあ、一応ですね、うん、その、私の、取り扱ってるカテゴリーってそんなに大きなカテゴリーじゃなくて、ちょっとニッチなカテゴリーなんですよね。
ああ、そうなんですね。
はい。で、うん、なので、うん、まあ、その大きなところのカテゴリーに突入しようか、
うん、
自分のこのカテゴリーを固めていこうか、というふうに思ったんですけども、うん、まあ、その仕入れ先をあんまり増やしたくないっていうのがあってですね、
うん、
固めていく方向で、
固め、ニッチなところを固めちゃうと。
そうですね。固めて。まあ結局固めて仕入れ先一緒だと、コストやっぱ減るのでですね。
そうですね。
はい。
うん、
なので、そこを固めて、で、まあ最終的には会社を売りたいなっていうふうに。
あ、バイアウトしちゃうんですね。
そうですね。
へぇー。で、それはなんでですか？
なんとなくですね。
なんとなく
一つでやっぱそのゴールっていうかですね、
うん、
をどこに定めるかってあると思うんですけども、うん、私の場合はそのバイアウトをゴールにしてるんですよね。
うーん、
まあバイアウトがしたいというよりかは、うん、バイアウトしたお金でもう一回やりたいんですよ。
違うビジネスを。
違うビジネスでも同じビジネスでもいいんですけども、
うん、
うん、っていうところですね。うん、まあ、しばらく一回その、お金、とりあえず小銭にちょっと、こう、うん、手にして、
うんうん、
ちょっとフラッとしてみたいなっていうのがやっぱありますね。やっぱりなんだかんだで、やりたいことをやってるのかどうかわからないっていうのがありますよね。でも、会社も一応まあ、もう売りには出してるので。
え、もう売りに出してるんですか？
まあ、もうメニュー出してて、で、いろいろ、お声掛けはいただきますけども、
うん、
まあ、な、話は進まないで見て、うん、感じになる
かね。ああ、なるほど。
なので、まあ、それで、まあ、なんだかんだでまず2期なので、
うんうん、
3期、4期ちょっとと考えて、
うん、
あんまり新商品に手を伸ばさないでですね。
うん、
ちょっと落ち着いてやれば、
うん、
継続的に起こるので、そうするとまた話が変わってくるのかなと。
その、バイアウトしたときは、その楽天のショップとか、アマゾンのショップとかもそのままスライドさせちゃうんですか？そうすると。
ああ、もう会社ごと売るので、うん、何も、僕の会社は何も変わる、僕の頭だけすげえ変わる感じです。
じゃあバイアウトした日にはもう、ガッポガッポですね。
いやー、意外とそこまでガッポガッポって感じはなさそうでしたけども、僕規模の会社だとですね。
はいはいはいはい。そ
んなにガッポガッポって感じじゃなかったですけど。まあちょっと次やるのに落ち着いて、腰を据えてやるぐらいの資金にはなるのかなっていうところ。
へ
ぇー。まあその、なんだろう、会社の今の事業で受けた融資とかも全部お渡しするような感じになるので。
ああ、なるほど。
まあ、本当にそこからかんというか、借金もなくなるので。
おお、なるほど、なるほど。
はい。
まあ、ちょっとね、今の自分に当てはめると、全然そういうバイアウトっていうのはイメージ湧かないんで、あれですけど。そこが一つの鹿島さんのゴールってわけなんですね。
そうですね。まあ、一とそこまでやってみたい
ですね。なるほど。はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。